この8章のところでは聖霊によるところの勝利が私たちに語られてあります。一節のところを見ると、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんとあるわけです。もうイエス様を自分の救い主として信じるならば罪に定められることはない。なぜならば2節を見ると、キリストイエスにあるあなたの命の御霊の律法があなたを解放したとあるわけです。キリストイエスにある命の御霊というのはご聖霊のことであるわけです。御霊っていう言葉が何回もこの8章に出てくるわけですけれども、もう同じことでありご聖霊のことを指しています。9節のところの中頃にもキリストの御霊とあるのはもう同じであるわけです。私たちはこの御霊によって救いの確信を与えていただくことができる。3節のところには、この神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのですとあるわけですけれども、これは十字架のことです。十字架にすべて私たちの罪はもう処罰されて許された。ですから私たちはもうもはや神のものとなり、そしてまたこの御霊に従って生きるという生き方が私たちに与えられているということです。そしてこの8章には肉という言葉がよく出てくるんですけれども、この肉というのは自我のことであるわけです。自分の思い、そういうものに私たちは生きていましたし、また今も生きているかもしれません。しかし肉の思いはこの神様のことを思うことができるのかというと、そうではないわけです。9節、7節を見ると、なぜなら肉の思いは神に敵対するとあるわけです。また8節にも、神を喜ばすことができない。なぜならばその肉の思い、もう自分の自我というのは自分を喜ばせる、そして神に従うということができない。それは私たちも感じるんではないだろうかと思います。それは先の7章のところでもこのパウロはもう葛藤したということが出ているわけなんですけれども、肉の思いを持って神様もまた自分自身をも満足させることはできない。6節のところを見ると、肉の思いは死ですが御霊の思いは命と平安ですとあるわけです。本当に非常にこれは不思議なことです。またこれは私たちは霊的に体験することができる。イエス・キリストを信じる、その信仰によって聖霊が働かれ、また私たちの心の中にこの御霊の思い、命と平安が与えられるということを私たちは信仰で体験することができるようになるわけです。十節に、キリストがあなたのうちにおられるなら、体は罪の上に死んでいても、御霊が義の上に命となっていますというこの約束があるわけです。罪の上に私たちの体は死んでいる、滅びに向かっているわけです。クリスチャンであるといっても、やっぱりこの体は死に向かっていき、年々確実に衰えています。しかし御霊が義の上に命となっている。なんと聖霊がこの神様の義、神の義っていうのはこの世の義ではないわけです。永遠の義であり、また神の国を受け継ぐものとして与えられているこの正義ということであるわけです。十字架によって私たちの罪は許された。そして神様の前に出るときには必ず義と認めていただくことができる。その命が私たちに与えられている。ですからこれは肉体の命ではなくて信仰による命、霊的な新しい命であるということです。ですから11節のところに、イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。 ご自分の御霊、聖霊によって死ぬべき体も生かしてくださる。私たちにはその命が与えられているということであるわけです。私たちはこのことを信じるのか否かによって希望を持つことができるのか、それとも失望の中に生きていくのかということが大きな違いとなって、出てくるわけです。13節のところを見ると、肉に従って生きるならあなた方は死ぬことになります。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きます。まあ、体の行いということが出てるんですけれども、それは肉による行い、もう自我による行い、もう自分の自我がもうこうしようとするようなものをもう殺すとあるわけです。そうするならばあなた方は生きる。この自分の自我を殺すっていうのは、それはガラテヤ書の2章の20節に出てくる私はキリストと共に十字架につけられたということと全く同じことであるわけです。バクストン先生はもう自分の自我を十字架に殺し続けなさいということを言われましたけれども、私たちは自分の自我が十字架にかけられて死んでいる、そのことを私たちは信じるべきであるわけです。私はもう死んでしまったんだ。もうあとはもう神様一切にお任せする、委ねる。そうするならばあなた方は生きますと言われているわけですし、またパウロは彼はそのことを体験した。それは決してこの世でもう普通に死んでいくということではなくて、もう自我の死ということであるわけです。まあ古い言葉で言うならば自我の託殺、もうそのようにして自分を十字架で殺すならば神様は生かしてください。それは15節のところに、人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。私たちはもうもはやこの肉の奴隷、罪の奴隷として生きるのではなくて、神の子供とされるその聖霊を受けて、私たちはこの御霊、聖霊によってアバ父、アバっていうのは幼児語で、お父ちゃんという意味なんですけれども、そのように親しく神様を呼ぶことができ、そして神様は助けてください。そして子供であるっていうならば、17節には相続人と出てくるわけです。神の相続人、キリストと共に共同相続人である。神の栄光を私たちは受けることができる。そしてそのことを私たちは待ち望むわけです。18節にはこの啓示される栄光とあるんですけれども、この啓示っていうのは私たちの心の内に明らかにされる神の栄光、それはもう天国の栄光です。御霊の栄光です。最初の殉教者ステパノはその栄光が明らかにされた。ですから彼は喜んで自分の命を神様に捧げることができた。それは日本でも迫害があり、この26の聖人が殉教したっていうのが長崎で起こったんですけども、おそらく彼らもこの啓示される栄光に預かって喜んで自分の命を捧げていったと考えられることができるわけです。それは他の殉教者たちも同じであったと思います。私たちはその栄光を見ることができると24節見ると、この目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。ですから本当にそれはもう不思議な栄光であるわけです。私たちの肉眼では神の国の栄光を見ることはできませんけれども、聖霊によって私たちは自分の心の中にこの神の栄光を望むことができ、たとえ殉教することがあっても恐れることはないし、ひるむこともないし、もう喜びに輝いているということであるわけです。私たちはその栄光に預かることができる。森山聡先生はその若い時にイエス・キリストを救い主として信じることができた。まあ、在郷軍人であったお父さんはもう烈火のごとく怒って、 その軍刀を抜いてもう殺そうとした時に、なんと森山先生はもう喜んで自分の首を差し出して、もうニコッとすることができた。まあお母さんは突き飛ばして、もうサトシ早く逃げろって言って、まあそういう困難を乗り越えたことができたというような話をしてくださったわけですけれども、私たちにもその希望が与えられて喜ぶことができる。そしてまた私たちは苦しみの中にあるときに、この26節を見ると、終わりのところに御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださる。それはご聖霊が私たちの心の中に働いて、苦しみの中にあっても祈らせてくださるということであるわけです。イエス様もゲッセマネの園でもう血を流すほどに祈られたというその姿があるわけですけれども、私たちはそこまで到達しなくても、本当にこのご聖霊が私たちのうちにあって、取りなしの祈りをしてくださり、またうむきを持って私たちは実際に祈っていく。そしてさらに私たちは大きな勝利を与えていただくことができるわけです。まあ、30節を見ると、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。もうさらにさらにさらにとあるんですけれども、苦難の中にある人たちは自分が神様によって召されたということを確信し、そしてまた自分を義としてくださっておられるんだ、そのことを信じ、また栄光を与えられる。まあここには栄光をお与えになりました、もうすでに栄光が与えられた。それは神との共同の相続人、そしてまた掲示される栄光ということを示しているわけなんですけれども、心の中にその栄光が与えられる。まあ私は先に召されていった人たちがもう本当に死の間際、心にもう揺るぎない平安がある、喜びがあるということを私は感じたことがありました。本当に死を恐れない、不思議です。もう本当に心の中に平安が与えられて、もうこっちまでも平安に満たされるっていうような不思議な体験をしたことがあるわけなんですけれども、やっぱりクリスチャンは死に打ち勝つことができる。そして神様は私たちにこの豊かな恵みを与えてくださる。それは32節に出てくるんですけれども、御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。あるということです。そしてまた34節には、イエス・キリストが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださる。やがてはこの方と私たちは会うことができる。私たちは裁かれることはできない。37節には、私たちには圧倒的な勝利者ですというその約束があるわけです。また39節にも、私たちの主キリストイエスにある神の恵みから私たちを引き離すことはできませんとあるわけです。私たちにはこの十字架の愛がある。神様は私たちはもうたとえどのようなことがあっても、もうイエス様は十字架に死んでも私たちの罪を許し愛してくださっておられる。やがて天の栄光に私たちは預かることができるんだ。その栄光を私たちは待ち望んでいくものとさせていただきたいと思います。